新しい訳語言い回しの試み11ページ。この翻訳を手に取られた方は、聞き慣れない表現や言い回しが出てくるのに戸惑われるかもしれません。とりわけ普段使い慣れ、聞き慣れた定着度の高い用語が別の言い方に変えられていると、違和感が先に立って抵抗を感じてしまうということもあるかと思います。そうした新しい訳語、新しい言い回しの中から、特に気になるだろうと思われるものをいくつか拾い上げて簡単な説明をしておきます。聖書に出る2つのバプテスマ、沈めの式と身を沈める実践。バプティスマ、バプティゾー、ギリシャ語は洗礼、洗礼を授けるというように訳されてきました。そのため洗うという言葉の語感から、洗礼を受けることが汚れを洗い清めることであるかのように誤解され、洗礼を受けた人は清い人、洗礼を受けてない人は汚れた人というような錯覚を多くのキリスト者に抱かせてきました。これがキリスト者に誤った優越感を植え付け、キリスト者特有の差別性を温存させてきたと思われます。ところがバプティスマは低みから低みへと流れる水の水面下に全身を沈めて、仕組みから見直させる、エイス・メタノイアン、民間儀式であり、マタイ3章11、マルコ1章4、汚れを洗い流すというような、いわゆる浄・不浄の問題とは関係ないことでした。ユダヤ社会において、汚れを清めるのは水で洗うことと、バプティスマとは全く異なるギリシャ語、律法に定められた供物を祭司に捧げることを通してなされるのが普通でした。だからこそ極貧の民衆の多くは清めの儀式を受けることがままならずに、汚れを引きずる者、罪人とみなされたわけです。イエスもその一人でした。イエスがヨハネからバプティスマをしてもらうにあたって、解放に関わること、理解をすね、正義を皆実行する、マタイ3章15と言ったのも、正義というものが底辺に視座を置き、人の痛みを共感共有するところから判断し行動する、解放に関わることであることから、地上で一番低いところを流れるヨルダン川に身を沈めることに、その象徴を読み取っていたからだと言えそうです。イエスは浄不浄にこだわるユダヤ社会のリーダーたちに我慢がなりませんでした。汚れを意味、清めにこだわる人々に対して、皮肉を聞かしたイエスの例えは強烈です。人から追い出された汚れた霊は、落ち着き場所がないので、出てきた人のところに戻ってくる。すると、その家は空いており、掃除をして整えられている。それで、その霊は行って、自分よりさらに威圧的な他の7つの霊を連れてきて、そこに住み着くのだ。そのため、その人の後の状態は前よりもひどくなる。マタイ12章43から45。イエスは人を汚すのは人の心から出る弱者を見下した振る舞いだ。だから手を洗う、洗わないで大騒ぎをするなと言います。マタイ15章18から20。イエスご自身、汚れることを全く意に介さず、ユダヤ社会が汚れたものとみなす修税人や罪人の仲間として自分を貫きました。イエスの出生そのものがユダヤ人の目から見て汚れにまみれたものであったし、十字架上の死はまさに汚れそのものでした。このイエスが自ら進んで受けたバプティスマが清めと関わるものでなかったことは明らかでしょう。イエスにとって水の中に身を沈めるバプティスマは、イエスがすべての人に求めた実践的なバプティスマ、聖霊の火の中に身を沈めることの印に過ぎません。マタイ3章11。ある時、ゼベダイの二人の息子ヤコブとヨハネがイエスのもとに来て、栄光の時に自分らをトップの座に据えてくれと願った時、イエスはこの実践的なバプティスマに言及します。あなたたちは私が飲む杯を飲み、私が受けるバプティスマを受ける覚悟はあるかと。マルコ10章38。イエスはご自分の受難と死について語っていたのであり、 イエスが彼らに求めたバプティスマは、彼らが身を低くされ、汚名を着せられて自分に死ぬことであったことは明らかです。それはまさに聖霊の火に身を沈めるバプティスマ。すべてが焼き尽くされて新しく生まれ変わることに他なりません。この実践的なバプティスマは、いわゆる現行の洗い清めの洗礼とは関わりなく、世の底辺に立たされている人たちの多くがすでに実践している身を沈めることであると思われます。イエスが世に弟子たちを派遣するにあたって、すべての人を私の弟子にしなさいと命じた後、バプティスマについて言われたのもこの実践的なバプティスマのことだったはずです。したがって、いわゆる儀式としての洗礼をイメージさせる従来の訳、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けよは誤解のもとです。むしろイエスの福音宣教の第一声、低みに立って見直せ、マタイ4章17にこうする生き方の中で行われるバプティスマ、底辺の仲間たちに連帯して共に汚れを引き受けさせるバプティスマを行えということだったと理解すべきでしょう。実に底辺から小さくされたものと共に救いと解放の技を行われるのが父と子と聖霊であるがゆえに、そこは父と子と聖霊の神のうちにその人たちの身を沈めよ、バプティゾンテスエイスオノマ、マタイ28章19と訳す方が分かりやすいと思います。神との交わりを示す言葉、コイノニアの本来の意味が一緒に汚れることであるというのも大事な示唆ではないでしょうか。ちなみにパウロがバプティスマについて語るとき、しばしば埋葬のイメージを使います。私たちはバプティスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。ロマ書6章4、コロサイ書2章12という時、そこにも洗うとか清めるというイメージはなく、自分に死んでキリストと一体となり共に神のうちに埋葬されるという、あの実践的なバプティスマ、聖霊の火に身を沈められるバプティスマのイメージしかないことを想起したいものです。ちなみにギリシア語では次のように使い分けがされています。体を洗う入浴はルオー、手足顔などを洗うはニプトー、洗濯するはプリュノー、汚れを清めるはハグミゾー、身を沈める浸すはバプティゾーです。自己変革のためのキーワード、低みに立って見直せ、メタノイア、メタノエイテは普通、悔い改めよと訳されています。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。マルコ1章15などは、イエスの宣教活動の第一声として、多くの人に馴染みのある言葉でしょう。しかし、悔い改めとはどういうことを指しているのでしょうか。何を悔い、何を改めるというのでしょうか。人はそう簡単に悔い改めるというようなことはできるものではありません。自分が立っているところに立ち続けている限り、いくら真摯に自分を反省してみても気づく範囲は知れたものです。福音を本気で実践しようという気になれるほど自分が変われるものではないのです。メタノイアとは本来視点の転換を意味する言葉です。判断の筋道、ヌースを変える、メタということで、要するに視点を移すことです。人は視点を移すことによって初めて今まで見えなかったことも視野に入ってくるようになるのです。新しい視点から自分を振り返り、社会を見直す、そして自分と人、自分と社会の関わり方を見つめ直すのです。ここに大きな自己変革への可能性が開かれるのです。しかし福音の要請は視点をどこへでも移せばいいというものではなさそうです。新約聖書が70人訳ギリシャ語聖書、紀元前3から1世紀にヘブライ語聖書から訳したものの影響を多分に受けていることは周知のことですが、その70人訳のおかげでメタノイアが痛みを共感するという意味を含んでいることがわかるわけです。したがって視点を移す先は人の痛みを共感できるところ、 抑圧され小さくされた人々の立つところということになります。つまり社会の底辺に立つ人々の視座を借りて、そこからもう一度見直してみようということでしょう。そうすれば福音が何かということがわかるようになり、実行に移してみようという気にもなるというのです。自分にも人にも悔い改めを求めるよりは、低みに立って見直すことを求めて一緒にやってみませんか。奇跡幻想を生んだ癒しと手当の混同。従来私たちが手にしてきた翻訳聖書には、イエス、場合によっては弟子たちが病人を癒したという表現が随所に見られます。福音書だけで50回以上出てくるでしょうか。これを見る限り、イエスに習うというからには、私たちも癒しのパワーが発揮できるようにならないうちは、キリスト者として本物とは言えないと思ってしまいます。ですから、どこそこで祈りによる癒しが行われたというようなことを耳にすると、すごいなと羨む気持ちが起きたりするものです。しかしイエスご自身は奇跡や印といったものに対して淡白でした。むしろ人々が奇跡や印に関心を向けることについて警戒していました。抑圧的で浮気性な者たちは奇跡を求めるけれど、預言者ヨナの奇跡のほかに、こういう人たちに奇跡が行われることはない、マタイ12章39、とイエスははっきり言います。イエスのこの姿勢は終始一貫しています。何か奇跡的なことが起こって、当事者や周囲の人々が感激したり興奮したりするのを見ると、水を差します。誰にも言うな、町に入るな、家に帰れ。こういうイエスと癒しを奮発するイエスは、どうもイメージが重なりません。どこか違うのです。実は文字通り癒すという言葉、イヤオマイが出るのは、マタイとマルコ両福音書について言えば合わせて5回しかありません。それもすべて結果として癒しが行われたことの報告、もしくは癒されたい側の期待の言葉として出るだけです。あとはすべて奉仕するという意味のテラピューオーです。マタイとマルコだけで21回も出てきます。英語セラピーの語源となった言葉ですが、これを病人に対して当てはめるとしても、看病する、手当てするくらいにしか訳せないはずです。それを同じように癒すと訳してきたわけです。しかもイエスが癒しを自ら買って出る例は一つもありません。ご自分から言い出されるのは、いつも看病や奉仕の意味での手当てのことでした。手当てに努めた結果、時々癒しが起こっていることに気づくというのが事実だったようです。例えばカファルナウムの百人隊長が自分の召使いの病気を気遣ってイエスのもとに来たとき、イエスが言われたのは、私が行って手当てをしようでした。百人隊長は癒しを期待していました。ただ一言言ってください、それで召使いは癒されますと。これに対してイエスは、あなたが信じた通りになるようにと答えただけです。でも召使いはちょうどその時に癒されたのです。マタイ8章5から13。手当てをして結果として癒しが起こって、イエス自身深い感動を覚えたという事例すら福音書は報告しています。マタイ9章30、マルコ1章43。イエスにとって神の国を実現させるために、本当に大事なことは癒しを行うことではなくて、手当てに献身すること。しんどい思いをしている仲間のしんどさを共有することであったことは間違いありません。社会的弱者に沈黙と忍耐を押し付けてきた誤訳、貧しい人は幸いである、心の貧しい人は幸いであるというイエスの三条の説教の冒頭の言葉はあまりにも有名です。しかしこの文章は原著者の言わんとすることと裏腹であるという指摘は、だいぶ以前から各方面からなされていたことですが、画期的な新共同訳においてさえ定着度が高いということで、訳語を改めることはできませんでした。心の貧しい人については、思い切って 心底貧しい人たちと言ってしまった方がいいと思います。学者によっては心のという表現にこだわって、著者マタイは精神的な貧しさに言及していると解釈する人もいるようですが、それは聖書学的には説得力がありません。心と記されたプニューマの聖書的な用法から言えば、最も深いところから捉えた人間丸ごとを意味するからです。幸いであるとはどういうことでしょう。幸せだということですか。貧しいままでいた方がいいということですか。幸いであると訳されたマカリオイについて見てみましょう。もともと旧約聖書の詩編などに繰り返し出るアシュレイに相当するもので、神に祝福されているという意味合いの言葉です。そのまま神に祝福されていると訳せたら一番いいのですが、そうもいきません。普通日本の社会では祝福というと今の幸せを共に祝いますというような意味合いが強く、かえって原意からずれてしまうわけです。ヘブライ語のアシュレイはまっすぐ突き進みなさい、今持っている感性のまま行動を起こしても大丈夫という行動を促す励ましの言葉です。今のままで幸せのはずだというような現状肯定のニュアンスはありません。むしろ現状を乗り越え将来を切り開くための感性と力を保証する神からの励ましの言葉であると言えます。ですから虐げられた現状からの立ち上がりを促す意味で、神からの力があると表現するのが一番原意に近いように思われます。心底貧しい人は神からの力がある、天の国はその人のものである。御言葉とは神を告げる出来事のこと。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。これは新共同訳によるマタイ13章18から19の訳文です。同じところを私は次のように訳しました。種まき人の例えを聞きなさい。神の国を告げる出来事のことは全ての人が耳にしているが、心に感じて共に立たなければ威圧する者が来てその人の心にまかれたものを奪い去る。通り端にまかれたとはそういう人である。普通御言葉と訳されるロゴス、ホロゴスの意味は深淵です。単純にギリシャ語の一つの単語ということで訳すなら、辻褄、理性とか言葉、お話でいいでしょう。しかしこれがユダヤ文化ヘブライズムを前提にして理解するとなると、そう単純にはいきません。聖書の翻訳にあたっては常にこの配慮が不可欠です。ロゴスに相当するヘブライ語の単語はいくつもあります。その主なものとして、出来事、歴史の中に引き起こされた事件、またはそれらを通して語られるメッセージを指すダバール、誰かが言ったこと、話を指すエメール、言葉、スピーチを指すミッダなどがあります。新約聖書に出るロゴスの多く、とりわけホロゴスと冠詞のついたもののほとんどはダバールの意味で使われているようです。したがって上記の翻訳箇所に出てくるロゴス、ホロゴスもその含みを踏まえて訳さないと読む人に誤解を与えることになるのです。出来事として理解されるロゴス、ホロゴスの代表的な用例はヨハネ福音書の序文に出ます。はじめから言葉である方、ホロゴスがいた。言葉である方、ホロゴスは自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。言葉である方、ホロゴスは人間となった方で私たちの間に住まわれた。ヨハネ1章1、11、14。これは人間の歴史の中に受肉した神、ナザレのイエスのことであることは言うまでもありません。同じように、種まき人の例えのロゴス、ホロゴスも、神の国についてイエスが語った言葉、教えというよりは、イエス自身のことと理解する方がしっくりいきます。 つまり受肉によって言葉となった神イエスです。ありとあらゆるところ、通り端、岩地、茨の茂み、適した土、すなわち人がどのような状況にあろうとも一人残らず、すべての人に種まき人である神によって、神、神の子の受肉はなされているということであり、それが神の国を告げる出来事であるということではないでしょうか。悟る、スンヒエミとは知的に納得することではなくて、何かを感ずるところがあって行動を起こしてみて、なるほどそうなのだと体得することです。神の国を告げる出来事のことを知って聞いてはいても、心に感じて共に立つことがなければ、せっかくの神の受肉も自分にとっては不確かなままに終わるわけです。ましてポネロス、ホポネロス、すなわち威圧的な何らかの力、例えば不正な権力や制度、誤った社会常識など、威圧するものの前に立つとき、その人にとって神の受肉そのものがなきに等しい結果となるということでしょう。普通聖書に出る悪、ポネリア、ポネーロスとは、人が人を抑圧している状態を表す言葉だということを忘れてはならないと思います。正義とは抑圧からの解放を実践すること。ディカイオスネ、ディカイオスはよく正義、正しい人と訳されます。しかし、何が正義で何をもって正しいとするかは、聞く人、読む人の判断に任せてしまっています。法律に触れない限り、正しい生き方をしていると考える人もあれば、右にも左にも偏らない中立の道こそ正義だと確信する人もいます。また、倫理道徳の面で正しさを判断するという人も少なくありません。聖書で語られる正義は、神の思いと合致した行動を指しており、ほとんどいつも社会的な関係性を視野に入れ、傷ついた部分のない状態、平和を実現させる働きを意味します。どこかで誰かが抑圧され差別されているのを放っておけずに、痛み苦しみを共感共有するところから解放に向けて行動を起こすことが聖書の言う正義であり、それを志す人が正しい人なのです。したがってディカイオスネは解放と訳す方が原因に近く、ディカイオスは解放を志す人とするのが訳語としては親切でしょう。罪と罪の許しの聖書的な意味、ハマルティア、ハマルトーロス、罪、罪人と聞いて普通人は何を思うでしょうか。泥棒や強盗、人殺しとか不倫や売春、強姦、さらには詐欺や横領、喧嘩や妬みに至るまで、さまざまな罪悪の数々を思い浮かべるに違いありません。しかしイエスが収税人や罪人の仲間とみなされ、生まれつき目が見えない人が罪の中に生まれたと蔑まれ、またイエスもベトザダの池のほとりで38年間の病気から回復した人に、もう罪は犯すなという時、それは個々の罪悪を指すというよりは、生き方、生きる姿勢が問題にされていると見るべきです。ユダヤ人指導者たちの良しとする生き方とイエスが求める生き方には大きな隔たりがありますが、どちらも罪、ハマルティアについて触れるときには、その生き方のズレ、すなわち歩むべき道を踏み外していることを指して言っています。ユダヤ人指導者たちにとっては、モーセの律法とそれに付随する先人たちの伝統をきちんと踏み行わないことが身に汚れを負うことであり、汚れを負ったらその都度清めの手続きを踏むべきでした。その日暮らしの貧しい民衆は、清めのためのついえにことかくことから汚れを引きずることになり、ユダヤ人指導者たちはこれを罪と呼んだようです。その意味でイエスもイエスの弟子たちも罪人、すなわち道を踏み外したものとみなされたわけです。一方イエスにとっては、力を持つ者が立場の弱い者を抑圧したり差別することは許せないことであり、また不当に抑圧され差別されている者が 文句も言わず諦めてひたすら耐えていることは我慢のならないことでした。どちらも神の生き様とは相入れないことだからです。どちらも歩むべき道を踏み外しているのです。ベトザダの池のほとりで長年病気に対して受け身でしかなかった人に対して、ヨハネ5章14あるいは不倫の角で捕らえられて立ちすくむだけだった女性に対して、ヨハネ8章11イエスがもう罪を犯すなと言います。また涙を流しながらイエスの足を髪の毛で拭い、香油を塗り続ける罪人とみなされていた一人の女性に対して、ルカ7章47あるいは人の家の屋根まで壊して担架で運び込まれた体の麻痺した人に対して、ルカ5章20イエスはあなたの罪は許されていると言います。前者はもう道を踏み外すな、一方的に差別されるまま黙っているな、耐えられない痛みは訴えていかなければ神の国は実現しないよということであり、後者はあなたは道を踏み外してはいないよということです。どちらもユダヤ人指導者たちの顔を逆なでするような発言であったことは違いありません。罪の許しアフェシスはそのまま生かせるということで、貧しい人たちが借金を抱えて返せないのを借りはなしということにしてあげる、そのまま歩み続けなさいというのが基本の意味です。ですから力の強い者が立場の弱い人たちを抑圧し搾取していることについては、それを続けている限り許しはありえません。聖霊の働きに真っ向から対立するような行為は、それをやめて弁償しない限り許されることはないのです。マタイ12章32善悪の捉え直し。ポネロスは悪い、人、物と直訳されるのが普通です。何が悪いのか、どういう点で悪いのか、これも受け取る人によってまちまちです。だいたい害を及ぼすものについて悪と総称するものですが、人が人に及ぼす害の最たるものは抑圧と差別です。人を萎縮させ生きる気力と喜びを殺すからです。イエスにとっての悪はいつも抑圧と差別に満ちた威圧的な顔を持つものであったようです。これに対して人を解放する働き、正義の視点に立つ関わりを善、アガソスと呼んでいます。他方ユダヤ人指導者たちにとっての悪は、自分たちが民の指導者として立つ安定した体制を損なうようなものすべてであり、とりわけモーセの律法と先人たちの伝統を軽んじる者は皆悪人でした。したがって律法のシンボルである安息日を守らず、自分たちを偽善者呼ばわりするイエスは、まさに悪人以外の何者でもなかったわけです。イエスの名によっては生き様においてイエスを身に帯びてということ、エントイオノマティムー、直訳すれば私の名の中にいてという、この言い回しは聖書にたびたび出てきます。名という文字を入れた少し古い日本語の言い回しに、主人の名代としてというようなものがありますが、代わりにという意味合いが強いでしょう。聖書で言う名はその人自身を指すものです。名前を使ってとか代わりにというようなものではなく、一体のものとしてとか一つにつながったものとしてということで、もっと露骨に言えば私自身としてということです。したがってを身に帯びてと訳すのが無難でしょう。私たちはよく祈りの締めくくりの言葉として主の皆によってと使いますが、そう祈りながら自分でも何かそらぞらしさを感じます。生き方において主と一つになれていないのに、名前だけ拝借している後ろめたさかもしれません。イエスが私の名によって願いなさいと言ったのは、ヨハネ16章23から24、イエスとか主という名前を出して願いということではなく、生き方において私と一つになって願いなさいということであったと、今一度肝に銘じておきたいと思います。